いやもうビールも値上がりして、ドギも抜かれたよ、
まあ。どんどんどんどん値上がりしますね。
あの、スーパーで、前まで1000円ぐらいで売ってたのに、
うん。
1150円になってたんですよ。
うん。
僕にどうしろというのって思いました。
え？豚尾さんにどうしろっていうのってこと？
そうそうそうそう。え、だってこれってなんか、あの、僕のお金が 10% 削られたみたいな話じゃないですか。
うん。
ビールが 10% 値上がりしたってことは。
うん。
でも、最近ちょっとスーパーにビール買い求めてなかったので、うん、そんな一杯買おうとかって言って、コンビニで1本2本買ったりとか、うん、なんかあの、立ち飲みでビール飲むとかぐらいしかしてなかったんで、
うん。
そこら辺はさして値段か、店なんか値段変わってなかったし、
うん。
コンビニもなんかそんなに目立って値段上がってないなーって思ってたら、
うん。
スーパーがど値上がりしとって。
そう、してるんですよ。
つまりあれですよね。あの、値引きがなくなったっていう値上がりですよね、これって。
はい、そうですね。スーパーは安く売ってたけど。
うん。あんまり、この、コンビニとの差が縮まっちまったって。
うん。
で、店はそんなに変わってないっていうか、少なくとも僕の行ってる、出入りする店は全部値段一緒なんですよ。
うん。
前と。まあそら、あの、仕入れのとこで苦労してはるんやと思うけど、
うん。
ただなんかあの、ツイッターで生ビール屋やってる人が言うには、10リットルの樽が200円上がったって書いてあったから、少なくとも生ビールに関してはダメージそんなにないっぽいですよね。
なるほど。
うん。そやけど、僕らがスーパーで買うときは、クリアサヒ600円やったのに、
うん。
660円となってて、
まあ、値上がってますね。
なんか、スロースなりそうやった。
スロース？
うん。
何ですか、スロースって。
あの、北斗の拳の猫可愛がり男の元ネタみたいな。
なでなでしてやろうか、のやつ？
あの、可愛い猫だって。
ギャーって、猫が。ギャッギャッギャッ
猫じゃないからね、あれ。
あの、人よりでかい、ヒョウみたいなやつですよ、うん。人よりでかいね。
そう、あの、超巨大ヒョウみたいなやつ。
うん。かわいい。なでなでしてる、超巨大。
はい。
グニーズ。
はい。
ゆりか落ちるのやつ。
お前もなでなでしてやるって。
優しいですよね。
た、助けてくれってなる
やつ。それをヒョウが。
そう、ヒョウが、あの、北斗龍拳の実験台にしてしまったやつ。
まあ、ヒョウ天才ですよね。
え、だから噂以上の化け物だなって言ったんですよ。
うん。
そしたら、俺の悪口許さないって、
うん。
向かってったら殺されてしまうっていう。
ひどない。
あ、でも、旅人を殺そうとしてたから、まあ、
いや、なでなでしようとしてたけど。
でも、死によったってなるじゃないですか。
でも本人はなぜたつもりなのに。
だってかわいいって。
そう、だってかわいがってたのに本人は。
でもあの超巨大黒ひょうが死ぬんですよ。撫でられて、うん、ゴキゴキって。
だからひょうぐらいだったらなんとか撫でられるぐらいはいけるんちゃう。
でも、うん、死によったってポイって。もう悪いですよね、これ。
いや、修羅の国だもん。
うん、今まで何
が。修羅の国にいる旅人って何言ってんだろ
何なんでしょうね、あれ。
だってさ、普通ね、修羅の国では仮面外せないんですよ。
うん、うん。
修羅以外、あの、どんなに強くても修羅にならないとね。
はい。
あの二人強かった説もあるよ。ただ逃げただけで。
あ、名を許されるぐらいの修羅。
だって名を許される修羅ってことよ。修羅の国旅してるって。
旅してるやばいっす。
だって旅人でしょ、
うん、
普通さ、初めにさ、
はい、
あの、ファルコと戦ったやつに倒されるのよ。
うん。うん。
修羅の国に勝手に入ったやつは。
はい。
ってことは、あいつよりは強いってことじゃん。
え、あいつなんて外から来たの？
え、だって旅人。
修羅の国の中を旅してるんじゃなくて。
うん。
え、外からあの、ああ、ここは修羅の国か。
そう、海外旅行。
でもこの辺はなんか恐ろしい盗賊が出ると聞くぞとかって言ってたじゃないですか。
だからガイドブックとかに。
ミシュランとか見て。
そうそうそう。
で、お前は。
知らなく徹底ガイドって。
なぜなぜして
やる。この3人には逆らない子って。反評海王。
そしてここはなんか恐ろしい盗賊が出るぞって。って聞くぞって言って来てますからね、あれ。
そうそうそうそうそう。で、言ってるでしょ、盗賊が出るらしいぞって、どれぐらい強いのか見ようって。
うんうんうん、
で、勝負したら、まあ負けるけど、
はいはい、
負けるけど、結構やれるけど、
うん、
まあやる意味はないわなって逃げよう。
いや、でもまず最初に、あいつが猫飼い狩りのとこ出てこんかったら、超巨大豹に殺されてたとこですよね。
いや、超巨大豹を狩るところだったんですよ。
え、なんで、うわーってなってましたよ。
うわーパーン
って。ひょいって。
あ、じゃあ、超巨大豹よりは弱いぐらいの修羅ということにしましょう。う
ん、そうですね。可愛い猫だって。
そうそうそう、そう。だけど、
うん、
旅人が、ケンシロウたちが住んでる国に行ったら、
はい、
どれぐらい強いことにしますか？
風のヒューイーとどっちが強いですかね。
ヒューイよりは強いでしょ、絶対。
強いや。じゃあ、風のヒューイは猫かわいがり男になったら、なでなでして殺されるんですね。
そうされる。まあ、シーンぐらい強いってことにしとく？
お前もなでなでしてやる。
だって、ハートみたいなもんでしょ、だからね。
ハートって、風のヒューイに勝つの？
勝つでしょ、余裕で。
っていうか、北斗の拳のゲームの第2弾も出してほしいですね。
格ゲー？
うん。
いや、いいんじゃないあれでも。
だって、ヒューイとか入れてほしいじゃないですか。
いらない、いらない。
なんで？
いらない、全くいらない。
全くいらないの？
まあ、強いて言うならジューザー？
ボルゲとか。
ボルゲとかいらない。
なんでよ。
ボルゲとかパチンコに出るから。
でもゲームも出てほしい。第2章とか出てほしい。
なんかほら、背中から出てるでしょ？
うんうんうんうん。
アームみたいなのが。あれ、活かすよね。
隠し腕みたいなやつ。
そうそうそうそう。あれ活かすよ
ね。なんかジオっぽいですよね、あいつ。
うん。まあ、ジオは糖尿病なんだけど。あ、共通点がありましたね。
え？
ジオも、ボルゲも、目が見えなくなるっていう。
ああ、ボルゲは、目が見えなかったですね。
はい。音だけで。
だからシュートの共通点もありますよね。
修説。ボルゲ修説。
うん。
わからんくもないですね。
うん。シューも入れてほしいですよね。第2章があったら、北斗の拳ゲームの。まあ、そんなんなんですけど、ゲームの話してましたやん。
うん。
僕は先日、ネットフリックスの無料体験が切れてしまったんですけど、
はあ、
切れる前に、いろいろほんまに見てたんですよ。
うん。
ゲーマー対ニブラーっていう映画があって。
ゲーマー対ニブラー？
うん。
何ですか、すごそうなタイトル。
なんやろ、アーケードゲーム映画の今んとこの僕の中のアーケードゲームドキュメンタリー映画のジャンルにおける最高峰なんちゃうかって。
ほう。
ゲーマー対ニブラー最高得点を狙えっていう。
あ、スコアアタック系の。
え、なんでわかったんですか？
え、だって最高得点を狙えって。悪なき追求系か、スコアタック。
もう、話はね、
うん。
1980年代初頭に戻るんですよ。
うん、時は、タイムマシン乗りましたね。
はい。で、ある、アメリカの、ど田舎町で、
うん。
ティムという少年は、ニブラーというゲームに出会ってしまうんですよ。
うん。
で、そのニブラーっていうゲームで7億点ぐらい取ってるプレイヤーがいまして、
うん、
その7億点取ってるプレイヤーってミズパックマンの世界チャンピオンなんですよ。
ほう。
で、そいつがプレイしてる様子を後ろで見てたんですよ。 ぼんやりと、
うん、
でこいつすごいぞって7億点までニブラってゲームは当時あの世界で初めて、
うん、
10億点取れるゲームやったんですよ、
うん、
それまで、それまで1億点までの桁しかなかったのね、ゲームって。
うんうん。
ニブラはどういうわけか10億の桁まであって、だから、9億9999万9990点まで取って、
うん。
あと、10点以上加算したら、
うん。
あの、カウンターが元に戻るっていう。だからそこが事実上だから10億、取った瞬間、あの、リセットされるから、
うん、
そこが、あの、みんなの、言うたら最終、到達点やと。
なるほど。10
億点アタックができるぞっていう。
うん。
で、そのためには、計算上、あの、2日かかるんですよ。
2日かかる？やばくない？計算上、2日ちょっと。2日かかるってやばくない？
2日、2日。
だから理論上は可能みたいな言い方ですよね。あの人間は壁をすり抜けることができるみたいな。
はい、
何百万分の1でみたいな。理論上はいい可能みたいな。
で、ミズ・バックマン世界チャンピオンが、
うん、
その田舎町の少年がチャレンジしてたあのタイムアタックで有名なゲーセンがありまして、
うん、
で、そこで、あの、今あいつ、もう、7億いってるらしいぞって言ってみんな、ざわざわざわって言って、集まってるところに遭遇しちゃうんですよ。
うん。
で、あの、もうそれがまさしく二日目やったんですよ。
うん。
で、あの、昨日から寝てないって。
うん。
で、後ろで見てて、あの、僕だったら10億いくよって。
うん。
言っちゃうんですよ。
うん。
そっからその、で、その、あの、ミズ・バックマンのチャンピオンは6億か7億の時点で死んじゃうんですけど、もうあの、意識朦朧になって。
うん。
だけど、僕だったら10億いくなとかって言っちゃったせいで、
うん、
そのゲームにそのティム少年は取り憑かれるのね。
うん。
で、どんどん上達していくんですよ、そのニブラの腕前が。
うん。
で、ある日、ついに、そのチャレンジが始まりまして、
うん。
12時回ってもゲーセンが帰らないっていう。
なるほど。
ほんで。
熱くなってきたぞ、俺も。
で、あの、ティムは、徹夜でレバーを動かして、ニブランっていうゲームがどういうゲームかっていうのを説明しときますと、パックマンタイプのゲームなんですよ。
うん。
あの、4方向のレバーしかない。
うん。
ボタンは一切ない。
うん。
で、主人公は、ヘビ。
ヘビ？
ヘビが、あの、餌食っていくんですよ、迷路の中の。
うん、
すると、蛇が伸びていくんですよ、体が。
うんうん、
で、自分のあの、尻尾を噛むと、ゲームオーバーというか、一気死ぬ。
うん。
で、餌を食えば食うほど、体調が伸びていくんで。
なんかそれやったことあるような気がする。
あるでしょ？
ある、わかる、わかる、わかる。
なんかあったでしょ？で、すっげえスピードで、こう。
ニョロニョロニョロニョロってなっていくやつ。
うん。敵は一切ないんですよ。
うん。
もうとにかくあの、一筆書きみたいにして絵作っていくっていう。
うん。
で、これをね、延々とやるんですよ。最高速になったし、なった段階で。で、ティム少年は二日目まで突入しまして。
うん。
もう、8億とかいってるみたいな。で、9億とかいってるって。あと何十分、あと数時間プレイしたらもうこれ10億いくぞみたいな。
うん。
うん。で、そこで、あの、周りが、やっぱり、またしてもざわついてくるんですよ、ざわざわって。
ざわってなるよね。
でね、あの、新聞とかの取材とかが集まって、テレビのあの、テレビの中継とか集まってくるんですよ、ゲーセンに。
うん。
で、あの、大変なことなってますって。
うん。
ニブラのあの、10億点プレイヤーが誕生しようとしてますって。
大変なことなってきたな。
そのゲーセンにあの中継で、え、ニブラで10億点行くって、マジかよってニュースの人が、そのキャスターとかが言って。
うん。嘘だろ？
嘘だろって。でもニブラって何？みたいな。
うん。行ってみたけどって。10億点超えるって、マジかよってで、ニブラって何？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いや、それで、 で、結局その、ティム少年は、
うん。
その、ほとんど、3日目とかに突入するみたいなもんの、え、あれ、40時間以上やってたんかな、ゲーム。で、達成するんですよ、10億。
うん。
10億何万点か取って、そこでゲーム終わって、で、初めて10億点超えた人には、ニブラの筐体差し上げますってメーカーが言ってたから、
うん。
それもテレビ中継とかが入って、こう、記録取ってるから、
うん。
あの、認定されるじゃないですか。
うん。
で、チャンピオンって言われて、で、家帰って、
うん。
2日以上寝続けるっていう、もう疲労困憊で。で、起きた瞬間に、
うん。
もう報道とかされてるから、やっぱすごいなと思ったんが、
うん。
あの、街の英雄になるんですよ。
おぉ！
で、そのティムがニブラで10億点取った日が、
うん。
街の記念日になるんですよ。
すごくない？
1980年代初頭とかですよ、これ。
うん。
え、その時代に、今でこそ e スポーツとかなんとか言ってるけど、
うん。
あの、アメリカってそんな時代ですでになんかあの、そのゲーマーの記録に対してそんな、あの、敬意が払われてたのかって。
すごいね。
なんかアメリカのゲーム文化の底知れなさみたいなのを感じちゃったんですよ。
うん。
だってみんなにあの、お母さんに、あの息子さんが、ニブラの世界記録達成したんですけどどうですかって言って、
うん。
私は本当に誇らしいわって。
うん、
息子がこんな記録達成するなんて思ってもなかったわって、
うん、
って言わしめるぐらいなんですよ、
うん、
でもあの市長に表彰とかされるんですよ、君本当
すごくない、
本当にって
市長に表彰ってすごくない、
ニブラってそこそこその日本人の僕らでもあのもうゲーセンにはあったなっていうぐらいのゲームではあるけど、
うん、
そんなヒットゲームでもないじゃないですか、言うたって。
知ってる、なんか俺も記憶にあるぐらい。なんかあったような、そんな蛇が伸びていくってなんかあったような、みたいな。あったような、なかったような、みたいな感じ。
例えば、パックマンの世界チャンピオンみたいなのとちょっと違うじゃないですか。
うん。
パックマンって、とか、なんかマリオとかで、ねえ。
ウルトラマラソンみたいなもんだな、でも2日間ずっとゲームやり続けるって。
あのね、結構その、80年代初頭には、すでにもうそのタイムアタックっていうものを、スポーツと捉えて、その記録を管理しようっていうゲーセン親父が現れたんですよ。
うん。
そこがもうその自分のゲーセンをスコアアタックの殿堂にしようって言って、そのスコアを認定した人を次々とその登録してったんですよ、その。
うん。
世界ランキングを作り始めたんですよ。
うん。
すごいなって、日本やったら確かにあのいろんなゲーム雑誌とかが、そういうスコアの集計とかやったりとかしてたけど、そういう協会みたいなものって現れなかったなって。
なるほどね。
もう、そこの、そのゲーセンの経営してる親父がもう死ぬほどゲームが好きで、
うん。
協会にしちゃったんですよ。
うん。
で、みんなにそのゲーセンに集まってもらって、ゲームやってもらおうと、死ぬほど。
うん。
で、なんかそのゲーム自体は、スポーツなんだって。
e スポーツやん。
いや、本当に。あの、技術と、精神力と、体力を兼ね備えたやつしか、達成できないっていう。
ほんとね。すごいね。今の e スポーツとかってもう、 走りですな。
でね、その、ティムが初めて10億点に、世界で初めてたどり着くときに、
うん。
最後の1000万点ぐらいで、
うん。
意識が朦朧とし始めて、
うつくかも、うつくか。うーってなるよね。
意識が朦朧とし始めて、
うん。
ミスり始めるんですよ。
うん。
どんどん残り機数が減っていくんですよ。
うん。
で、もう、限界だって、死ぬって時に、
うん。
その店に、見物に現れたビリー・ミッチェルってやつがいるんですよ。
誰
ビリー・ミッチェル70年代からの伝説的、アメリカでの伝説的プレイヤーで、
うん。
パックマンのパーフェクトゲームを達成したカリスマなんですよ。
すごいやつがまたいるんだな。
なんか、初期のレジェンドプレイヤーってやつ。
うんうん。
もうパックマンといえばこいつみたいな。
うん。
他のゲームでも、ものすごく秀でた成績を残してる、ドンキーコングとかでも一時期世界ラン、チャンピオンやったんですけど。
うん。
とにかくもうステージに立ったらみんな、うわーっていうぐらいのコンピューターゲーマーの長寿やったんですよ。
うん。
そのビリー・ミッチェルが、ティムの横にスッて立って、言うんですよ。
うん。
点数は見るなって。
うん。
ただ、目の前の面をクリアすることだけを考えろって。
ざわ映画みたい
いつもの同じ面だって。
うん。いつもの同じ面だって。そう、めっちゃいい言葉だね。
そう、目の前の、もうスコアは気にするなって、目の前の面だけを片付けろって。で、それでティムは覚醒して、達成するっていうのがあって、
うん。
何これって、なんかもう、うん、ジェダイですよねって。
うん。
完全に。グルーですよね、もうゲーム界の。で、達成して、本当に彼はよくやったよって。
うん。
うん、すごいよって、偉業だよって。で、それから、30年後。時は流れていくんですよ。
30年後。
はい。
はい。
ティムは親父になってたんですよ。
うん。
それも、超ド級の大柄親父に。
やっぱりみんな、超ド級の大柄親父になっていくんですね。
で、大柄の嫁と結婚してたんですよ。
うん。
で、町の工場で働く日々って。で、今でもゲームは好きって。
いいね。
今はもう、Xbox とか、PlayStation 4とかで、
うん。
会社終わったりとか、週末とかは、ひたすらその家で、その大柄がゲームやる日々を送ってたわけですよ。
うん。
で、その時に昔、そういうこと達成したって、あれは本当に僕の中で、誇りだよ、とかって言ってたんですよ。
うん。
まあ、あれは二度とできないよね、って。
うん。
あんな、3日2晩ゲームやるみたいな話って。うん、いや、あれはほんとすごかったよって。でも、そういう今でもちょっと思い出すと、そういうのって勇気出てくるよねって。
うん。
で、会社の連中も僕がかつてそういう、偉業をやったっていうのはちょっと知ってるよって。
うん。
で、嫁にも最初は言わなかったんだけど、最近バレてさって。
タハみたいな言い方すんなよ。
いや、やっぱりそういうのって自慢するのってちょっと嫌だったんだよねって。
うん。
言わなくてもいいじゃないって。でも、あなたそんなことやったのって。
うん。
うん。そんな好きだったんだ。ふーんって。やばいよねって。って言うてたんですよ。
うん。
そこでね、ティムの耳にとんでもない情報が入ってくるわけですよ。
はい。
実は、ティムが10億点達成して、
うん、
その後、30年近く、そんな記録は破られずに、ティムはずっと世界チャンピオンのままやと、思ってたんですよ。
おぉ
いや、普通思うじゃないですか、そんなバカなことするやついないって。
うん。
でも。
めっちゃハンドスピナー回してる、俺。3日未満回す。
実は数年後に、その記録達成した。
うん。
イタリアね。
イタリアで、イタリアの種馬が。
あの、ティムが、世界チャンピオンになりましたっていうニュースを見た、
うん。
イタリアのある少年が、
うん。
3日間ニブラやってたっていう。
やばい。
で、10億1400万点とか取ってたっていう。え、ほんまなの？って言って、その、映画のドキュメンタリーの撮ってるスタッフは、
うん。
イタリアに飛ぶわけですよ。
うん。
そしたら確かにイタリアでその、世界記録塗り替えましたってニュースが当時あった記録っていうか映像残ってるし、
うん。
で、その本人に会いに行ったら、うん、確かに超えたよって、うん、あれ本当にすごかったなって言ったら、周りのね、あの街の人たちも、あの時のことはよく覚えてるわ。だってこの人、二日間ずっとあの、レバー離さなかったもんって。
うん。
で、周りでももう街中そわそわしたのよって。
うん。
超えるのかって。で、超えた瞬間は本当にあの、私、あの二日間起きてたもんって。
うん。
だどうやら事実らしいんですよ。
やばい。
でもあの、公式記録として登録してなかったから、特に。あの、ハイスコア管理してる、その、親父いるじゃないですか。協会が。うん、まあ、だから参考記録だな、みたいな。立ち会ってないので。でも、超えたことは超えたらしいと。イタリア人が。
うん。
いや、これは間違いなく超えたよって。あの、今はゲームとかは全然やってないけど。
うん。
あの時の記憶は、もう、君たちが認めてくれないならそれはいいけど。
うん。
自分の中ではもう今だって誇りなんだって。
わあ、それ聞くわ。聞くわ。
いいよって、だからもう認めてくれないなら認めてくれない。
いや、オフィシャルじゃなくてもいいって、でも俺がチャンピオンだみたいな。
そう、だってその時のことを思い出したらみんな、あの、
胸が熱くなっちゃう。
胸が熱くなるし、今だってそれ、やっぱあの時は本気でゲームに挑んだしって。
うん。
今あの格闘技とかやってて、あのゲームとかからは離れてるけど、でもやっぱりそういう、かつて、そういうことやったのって、やっぱり自分の中で励みになるよって。
うん。
言っちゃってるんですよ。
それ言われたらね。
じゃあ、大柄ティムが、
うん。
ぐーってなって。
ぐーってなるよね。
僕は二十何年間世界チャンピオンだと思ってたんだって。
うん。
でも違ったって。
うん。
あの、もう一回やるって言い出す。
眠ろ三日は無理よ
で、ティムはどうなったかって言ったら、
うん、
あの、ニブラーの筐体買い込むんですよ。
うん。
あの、当時、ニブラーの筐体もらってたけど、
うん、
正直邪魔だったんだよねって。
うん。
で、売っちゃったんだって。
うん。
後悔してるよって今ではって。うん、でも中古屋探して、ニブラの筐体を家に運び込むんですよ。
うん。
で、そっから、ティムは仕事終わったら、
うん。
ニブラを操作する日々が始まるっていう。延々。
やばい。すっごい映画ですね。
そう、もう二度とあの二日以上ゲームやるなんてないと思ってたけど、
うん。
あの、俺はやるよって。
うん。
あの、もう一回チャンピオン。になってみたいんだって。
うん。
で、そっから、あの、二日間、あの、週末を利用して、
うん。
チャレンジが始まるんですよ。
うん。
あの、今からニブラーの、あの、挑戦します、みたいな。ってことなったら、その、ゲームのイベントみたいなやつが、あの、ニブラー、うちのイベントで、なんかクラブ的なところであのゲーム好き集めてイベントやるから、
うん。
あの、うちでチャレンジしたらどうって。
うん。
その会場用意するよって。
うんうんうん。
あ、じゃあそこでやりますって。なって、そのティムはその会場に、あの、出場することになるわけですよ。で、はい、全員が見守ってる中で、
うん。
徹夜しまくって、
うん。
ニブラーの世界チャンピオンに返り咲こうと。
うん。
もう一度10億点超えをしようっていう。じゃあそこで、あの実は全米には他にも、あの、 天才と呼ばれるプレイヤーがいたんですよ。
うん。
あの、かつて、いろんなゲームで、もうどんなゲームでも、こなしまくって、ハイスコア叩き出しまくった、天才少年って言われるやつがいて。
またいたんか。
そう。
アメリカ広いからね。
そう。いや、彼はあの当時、あらゆるゲームって本当に、すごかったよって。
うん。
もうどんなゲームでも、やっちゃうんだよって。
うん。
で、その当時のあの映像とか残ってるんですよ。
はい。
ゲームなんて全部楽勝だね、みたいなこと言ってるこの生意気なショタが。
うん。
僕はもう全部ゲームできちゃうんだよって。
うん。
で、本当にその時、ハイスコア出しまくってたらしくて。
はい。
僕はゲームやったら終わんないからなーって。
いいショタだ。
そう。僕、一回コイン入れたら終わんないから一生ゲームできるよって。
絵に描いたようなショタだな。
そいつがその何十年の時を経て、
うん。
むちゃくちゃオラついた親父になってるんだよ。
うん。オラつき親父になってる。
そう、長髪でなんかロックみたいな服着て、
うん。
街で喧嘩しまくるみたいな。
うん。
で、ゲーム機の修理とかで、修理とかやって暮らしてるんですけど、
うん、
未だにゲームの情熱は消えなくて、
うん、
俺が一番やだって思ってるっていうやつで、
うん、
で、そのティムがその大会でニブラーの10億点チャレンジを何十年かぶりにもう一回やるとかって言い出したら、
うん、
前からニブラーのその10億点は、俺も狙ってたんだよねって。
第三の資格が。実は、狙ってたと。
だから、いい機会やから、
うん。
俺も出場して分からせてやるよって。
うん。
本当に、あらゆるゲームのトップ取りたいんだって、俺。
本当のトップっていうのは誰か教えてやると。
そう。今からニブラ練習するから、
うん。
その時に俺が世界チャンピオンに、ちょうどいい機会やから、
なるわ。
なるわって。で、それでもう会場にニブラを2台置いて、
うん。
2人マラソンしようっていう。
なんちゅうことを考える。うん。
すごいっすよ、これ。
うん。
で、あいつがチャレンジしてきたかーってなるんですよ、ティムは。
うん。知ってたのね。
いや、もうゲーマー界では有名な。
あ、もうなんかね、いろいろ出てくるかも、最高この映画。
そう。
俺、そういうのめっちゃ好き。
おい、あいつ、あいつ、ニブラーまで嵐に来んのかよ、みたいな。
もう嵐なのね。スコア嵐みたいなもんなのね。
そう、あらゆる、ゲーム、俺は天才だから、どんなゲームでも適応できる、みたいな、うん。でも、もうそれはもう関係ないんだって。
うん、
俺が10億点いけるかどうかだからもう、そういうのはもうあんまり意識しないでいこう、みたいな。
うん。
で、その、大会の日が訪れるわけですよ。で、二人はその会場に遠征して、
うん、
で、しかもその家のニブラーの基板まで持っていくんですよ。
うん。
これはもう大事なやつだからって言って。で、うん、その二台を並べて二人のタイムアタックが始まります。で、もうひたすらその何時間も何時間もニブラをやり続けると。
うん。
で、片方の、その天才の方のプレイヤーは、
うん。
まあ、なかなか調子よく進んでいくんですよ。
うん。
で、でも、こういうゲームってそんなに劇的に得点とかって差はつかないじゃないですか。
まあね、淡々と一面クリアしていくって感じだもんね。
その、なんか、点数が増えるようなテクニックとかないし、
そう、裏技的なのもないし、純粋にミスらず進んでいくっていう、
そう、本当にマラソンじゃないですか。
うん、
で、やってるうちに、なんか6時間とか経過したところですかね、
うん、
アクシデントが起こるんですよ。
アクシデント。
天才プレイヤー側の殴り込みかけてきたやつの方の、
うん。
ニブラがフリーズするっていう。 もう数億点取ってんのに。
うん。
で、なんだこれって動かないぞって。
うん。
なって、で、その、スタッフが、
うん。
筐体を調べるんですよ。
はい。
あー、これ、基板が、筐体から落下してるわって。
うん、なんでなんでそんなことが。
この基板はこのスペースに収まってないと、収まったらベストなんだって。
うん。
でも下に落ちるとこの熱で、チップが暴走しちゃうのは無理ないよねって。
うん。
ああ、これ、ちゃん、ああ、ダメだわってなって。
うん。
その理由がね、そのフリーズしちゃった理由が最高なんですよ。
何？
その、天才プレイヤー側のやつは、
うん。
オラついてるから、
うん。
大パンするのよ。
バーンって。
そう。あらって。
それでどんどんどんどん。
落ちたって。
最高なんだ。
君の大ファンが理由だねって。
うん。
やっぱりね、大ファンはゲームに良くない。
良くないな。基盤にすごいダメージを与えるというかね。大蹴りもね。
で、そこでそいつはチャレンジが、もう結構調子良かったのに、
うん、
終了って。
うん。
なっちゃって、ティムの側はまあ続いてたんですけども、
うん。
ティムの方も動揺を隠せないんですよ。
さすがにね。
さすがにライバルでこう、競い合おうって言ってたけど、
うん。
大パンによるフリーズは後味悪いじゃないですか。
うん。
そいつがむっちゃ、マジかよってなってんのを横目に見ちゃってるから、おいおい、こんな終わり方なのかよって、そっからそのティムの方も動揺が始まるんですよ。
うん。
20時間超えたあたりで、
うん。
どんどんミスが目立っていくっていう、疲労と、ライバルがそんな終わり方したっていうショックで、
うん。
ティムの精神が乱れてるんだわって。
うん。
周りがむっちゃ心配してるんですよ。
うん、
で、ゲーセン親父が、その、ティムの達成した頃からずっと見守ってるハイスコア管理してる親父が、
うん。
これはまずいって。
うん。
達成できないぞ、この調子ではって。
うん。
ってなった時に、携帯で、
うん。
パックマンの世界チャンピオンのティムが最初に記録達成した時に、声かけてくれた、偉大なレジェンドいるじゃないですか。
はい。生きてるの
まだ。まだ、もちろん全然生きてるよ。全然生きてる。電話して、
うん、
今、ティムが、10億点チャレンジやってるんだけど、
うん。
まずい状態なんだって。
うん、何がよ。
で、非常に動揺してるって。
うん。
本当かって。
うん。
ティムのやつ落ち着けてやらなければダメだけど、どうかなって。ああ、ちょっと今電波悪いから、ここで話せないってなって、廊下に行って、うん、なんとかティム落ち着かせないと、これは失敗するかもしれんぞって。
うん。
って言ってやってる間に、携帯がうまく話せなくなっちゃうんですよ。で、その親父がそのゲーム筐体のとこに、ああ、電波悪くて切れちゃったって戻ったら、ティムがいないんですよ。
え？
筐体は一人でヘビがぐるぐるぐるぐる回ってる状態で、
うん。
ティムは途中で疲労とプレッシャーと、
うん。
眠たさで、
うん。
逃げてしまったんですよ。
逃げた？
そう。
逃げたって何？
いや、だから20時間、30時間ゲームやった結果、僕にはもう無理だって。
うん。
逃亡ですよ。
なるほど。
で、蛇が虚しく、どんどんどんどん死んでいくのを映し出して、
うん。
チャレンジはティムの敗北で終わるっていう。やっぱり、40過ぎて、無理だったんだって。
うん。
みんな。
悲しい気持ちも回る。
あの、レジェンドが後で言うんですよ。
うん。
あの、残念だよって、僕が横にさえいてやれればって。
何その BL 的展開。
あの、その会場に入れなかったのが、声をかけてやれなかったのが残念だよって。
うん。
うん。で、親父も言うんですよ。あの、最初からこのチャレンジは無謀だったのさって。
うん。
あの、ティムはいきなり、あの、高い山に登ろうとしたって。やっぱりこれは、徐々に体を作っていかなければ、やっぱり無理だったんだって。
うん。
無理もないよって。
なるほど。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。ちょっと急ぎすぎたんだよって。うん、そんな甘いもんじゃないって、ニブラーっていうのはって。
なぁ。
で、みんなあの、もうよくやったわって、途中で逃げたけど、もうしょうがないよって。
うん。
もう何年もやってなかったんだし、しょうがないよって、もう、あの、体力もいるしって。
うん。
で、よくやったよとかって言うんですけど、あの、ティムの中では、わだかまりがずっと残り続けるんですよ。
うん。
そっから自宅での週末を利用したチャレンジが始まるっていう。まだやるっていう。
いい映画やん。
うん。あの、もうみんな笑うけど、あの、俺はもう諦めたくないんだよって。
うん。
うん、うん。うん。あの、チャリとかこいで体力作りしたりとか。
いいな。
そう。
すげえいい映画じゃん。
最後むちゃくちゃ泣くよ、これ。
うん。
で、次第にその嫁とかもむっちゃ応援しだすんですよ。
うん。
その、ニブラおじになったティムに対して。あの、ティムに対してできることは何かしらって。
はい。
その栄養ドリンク作って渡してみたりとか。
うん。
最後はもうあの、私も一緒に起きてるって。ずっと。
ええな。
で、周りのあの友達とかも頑張れって。
うん。
そのあの、ツイッチ的な中継とか見ながら頑張れって。いやーこれ、そのティムは、その後どうなったでしょうかっていうのは、見てもらいたいんですけども。
うん。
この10億点チャレンジ。
うん。
再び10億点取るってことがあるのかっていう、年取ったティムが。
いやー、年取っての再チャレンジっていいですね。
うん。
歌さんわかりますよ。
うん、うん。
これいい映画ですよ。
むちゃくちゃ良かった。よかったよ、てっちゃん。
よかった。歌野さんおめでとう。
いやね、あの、なんかいろいろ、なんやろうな。このゲーム、あの時代からずっと連綿と、そのゲームの価値というか、ゲームで得点を取るスコアアタックみたいなことであっても、ものすごい認めてるコミュニティがあるわけじゃないですか。
うん。
やし、それをなんかひたむきにやってるおじみたいな人いるわけじゃないですか。
うん。
そういうのがなんかもうずっとはあるっていうのが一定のなんか地位を得てるっていうのも本当にすごいなと思った。前、キューバードの世界チャンピオンの話とかしましたやんか。
はい。
あれもその一環ですからね。実際、ドンキーコングとかでも、なんか何十時間みたいなかかるみたいやし、
うん、
最高得点チャレンジって。ただ、ニブラはちょっとやりすぎなんですけど。
うん。だって3日目ないとかね。
3日目突入みたいな話やから、ちょっと、本当に、マラソンですよね。
うん、
マラソンどころちゃうな。なんかあの、耐久レースみたいなやつですよね。ルマンとか。
うんうんうん。ウルトラマラソンですよ、本当に。
いやー、これすごいわ。見てほしい、なんかみんなに。この、うん、 ゲーマー対ニブラーのやつ。なんかアメリカのなんかこのゲーム文化にかけるなんか思いの深さっていうのを触れて震えますよ。
いいなぁ。見たいなぁ。
で、もう一つ思ったのが、
うん。
あの、日本やったら電源切られるよねって思った。
ひどない？
いや、風営法ね。
あ、そっか。
うん。12時で落とされる。あの、このゲームのニブラのチャンピオンみたいに、あの、みんなで、二日目とか突入とかできないじゃないですか。
うん。俺も、9時になったから返されたわけですね。
でしょ？
うん。
でも、
9時が最高だったよ。
今は、あの、チャレンジしてるから、あの、もう、ずっとやってていいよってならないじゃないですか。
ならないし、お父さんにぶっ殺されるわ。
そう。でも、街の誇りにされるんですよ。
いいなぁ。
で、
なんで日本ってさ、
はい。
ゲームいっぱい作ってさ、偉い国じゃん、ゲームとしては。
ゲームとしては。うん。
だけどなんでゲームやる人をバカにするの？
わからない。
いや、海外もしてるよ。
うん。
基本は。でも、でも、ワンチャンス街の表彰とかなるわけでしょ？
すごい。あれが本当にすごいなと思った。あの、みんなの理解度っていうか。なんかすごいことやったやつは、興味ないことであっても、
うん。
すごいみたいな。
だけど日本の場合すごいことやってて興味なかったらキモいじゃん。
そう。え、何それみたいな。
うん。
キモって。
そうさ、そうさ。
中華、むしろその上手いだけ余計キモいわ、みたいな。
そうそうそうそう、無駄なことしてって。
あの、徹夜とか引くんですけどっていう。
うん。このさ、何？
いや、だから、何しろ懐？懐なんですかね。
やっぱり革命。
うん。
革命よ。
わからん。ちょっとてっちゃん一人で喋ってて。
え？なんで急に？
おトイレ行きたくなった。
あ、
あの、ニブラと一緒ですよ。いや、一人で喋っててちょっと。
あの、じゃあ、最近ね、あの、僕筋トレしてるじゃないですか。で、それで、あの、プロテインとか飲むんですよ。あとは、サプリメントも結構取るんですけどね。あの、食生活がタンパク質寄りになるんで。で、どこで買ってるのとか、何買ったらいいのってよく結構聞かれるんですけど、もう最近のおすすめがありまして、最近というかまあ、去年ぐらいから有名になって、マイプロテインっていう、イギリスのプロテインのところがあります。あの、よくプロテインといえばザバスとか日本製のやつあると思うんですけど、高いのよ。とにかく高い。1キロ3000円とかすんのよ。1キロ3000円とかするのよって言われても、それが相場なのかって思うかもしれんけど、マイプロテインは5キロ6000円とか7000円で買えるんですよ。5キロがよ。
そう。
で、5キロとか飲むのって言うけど、筋トレしたら1ヶ月5キロぐらい減るんですよ、プロテインって。で、それにプラス、他のサプリメントもめちゃくちゃ安くて、何より日本では医薬品として買えないタウリンも買えます。1キロとか買えます。
あの、しちゃう？
しちゃう。
タウリンの話、
マイプロテインの話を今してまして、でそれで、うん、あなたが筋トレして筋肉を大きくしたいなとか思っているのであれば、お肉をいっぱい食べれる人ならいいんですけど、なかなか食べれないし、うん、高いじゃないですか、今。
お肉が？
お肉が。
1割上がってますからね。
なので、マイプロテインは、
うんうん、
あの、マイプロテインってね、1キロから5キロとか頼めるんですよ、注文が、プロテインがね。で、5キロがだいたい7000円ぐらいなんで。
結構するな。
安くない？
いや、わからへん。
いや、わからへんってなるでしょ？
うん。
だから今その話をしてて、ザバスとかは、
うんうん、
あの、1キロ、
はい、
5000円とかします。
高くない？
いや、だからそうなる。
いや、ザバスは高いよ。
え、じゃあ日本のプロテインってザバスとかも他も、1キロ3000円とかです。
うん、高いよ。
でも、マイプロテインなら、
5
キロ7000円。
お肉は。
お肉は5キロ買ったらもっと高いでしょ。
え、そうなんだ。どう考え。
え、何肉？牛肉？豚肉でも高いと思うよ。
何でもいい。
何でもいいでしょ。日本でね、スーパーで赤身でね、
うん、
安いのって言ったら100グラム120円ぐらいかな。
うんうんうん、
じゃあ1キロは
?1200 円。
はい。5キロは
6000
円。同じぐらいですね。同じぐらい。
まあまあ、プロテインの含有量で言ったらプロテインの方が多いんですよ。
うん。いやで、あ、これ、うんうん、あの、すごく豚尾さんいいこと言ってて、
うん、
あの、食事でタンパク質取れるならいいんですよ。
あ、
プロテインいらないのよ。だってプロテインってタンパク質だから、英語で。
はい。
だから、うん、肉食ってて、ガンガンね、うん。
はい。
あの、タンパク質を、まあ、基本的に筋トレしてる人は、うん、今のところね、言われてるのは、はい、体重かける2って言われてるんで、60キロの人は120グラム。
あ、びっくりした。120キロくらいかな。
体重かける2グラム。
はいはいはい。
取りましょうっていうこと。なので70キロの人は140グラムなんですけど、これをね、
はい、
食事で取ろうと思ったら結構大変なんですよ。しかもよ、
うんうん、
痩せたいがつくならもっと大変で、
うん、
あの、体とにかくでかくしたいっていうんだったら、
うん、
めちゃくちゃ食うだけなんですけど、うんうん、まあこれもまた大変なのよ、
うんうん、
食えない人でも痩せたいがつくと、
うん、
脂質を抑えないといけないの基本、
うんうんうん、
油をね、
うん、
油取ったら油になるわ、
うん、
体に油いっぱいあるでしょ、うん、みんなブヨブヨの人、うん、これ油だから、
うん、そうやったのか、
そう脂肪なんですよ、なので、
うんうん、
肉って結構油多いのは多いのよ、で赤身はまあ少ないんだけどね、
うん、
だけどプロテインはすっごい脂質なくて、まあ、はい、単純にタンパク質だけなんで、あとは、
うん、
あの、さっと飲める。そこが大事。水に溶かして混ぜて終わり、
うん。
で、今のプロテインって美味しいのよ。
うん、
本当に美味しい。あの、マックシェイクみたいな味する。
うん、
それ以外もね、もちろん、
うん。
いろんな味があって、あのね、マイプロテインは安くて、品質も良くて。
うん、
いろんなのも売ってて。まあ、プロテインだけ買えばいいんですけど、あとはね、インスタントオーツも売ってて。
何ですか、これ。
あれですね、オートミール。
ああ、オーツ麦のことか。
そう、を粉状にしたの。
うん、え？
オートミールあるでしょ？
ある。
あれをもっと細かくして粉にした。
何のために？美味しくなさそう。
いや、美味しいとかのもんじゃない。これはプロテインと混ぜるんですよ、
う
ん、そうすることによって、
はい、
タンパク質と炭水化物も取れる、
おうおうおう、
手軽にね、
うん、
それはご飯食った方がいいよ、米
それかガムシロップかね、
まあまあそうだね、ガムシロップガブ飲みできる強者だったらも
う
そういう次元にいないと思うけど、
うんうんうんうん、
そういう次元にいない人にはインスタントオーツが超おすすめ、気軽に炭水化物が取れます。なので、
うん、
マイプロテインで朝、うん、朝食はプロテインとインスタントオーツでしっかりタンパク質を24g ぐらい、
はい、
で炭水化物も 30g ぐらい取れます。脂質はほぼないです。
まあ、あのマイプロテインのリンクはね、下にこの貼ってる、ここから
行
ってもらって、
うん、あの皆さんぜひともね、
うん
うん、見てもらって、
はい、
あの検討してみて、で、一旦値段を見てね、うん、結構セールとかやるんですよ。
はい。
何パーセントって、うんうん。あ、まあこんなもんなんだっていうのを見て、うん、じゃあ試しに薬局とかに行ってプロテインコーナーとかってあるんで、
はい。
見てみてください。
うん、うん。
びっくりするんで、高っって。
まあ必ずあの、てっちゃんのあの記事から言ってもらえる。とね。
まあまあ、確かに、マイプロテインは、
はい。
紹介システムとかありますよ。
正直あります。
正直あります。
でも損は、損はさせませんので。
あの、だから僕のサイトとか、うん、そういう紹介とか行かないでいいんで別で。
うん、行かないでいいから行ってよっていう。
でね、今回僕が楽しみにしてるのは一番、うん、
はい。
マイプロテインが で、一番これは買えって言われてる、
はい。
プロテインパンケーキなんですよ。
それだから。なんなのそれ。
いや、プロテインパンケーキってね、前からあるんですけど、
はい。
だから、タンパク質がいっぱい入った、
はい。
ホットケーキ、パンケーキなんですよ。はい
うん、え、それって、このプロテインパウダー買って自分でこしらえるとかじゃなくて？
じゃなくて。
いや、自分で混ぜ込んで焼くとかじゃなくて？
じゃなくて。
もうパンケーキになってる状態ってこと？
いや、粉粉。
ああ、じゃあ、それって、なんなの？
その、プロテインの、マイプロテインのプロテインパンケーキは、
はい。
まあ、粉すくいますよね、スクープで。
はい。はい
で、なんかに入れますよね、ボールかなんか、はい、コップでも、はい。で、水入れて、混ぜて焼くだけ。
小麦粉が入ってるいうこと？
いや、ほぼ入ってない。
小麦粉は入ってないの？
ほぼ入ってない。ほぼ。
じゃあ何が入ってんのやろ？
タンパク質。
え？
あのね、これ1回で、1回のプロテインパンケーキでタンパク質が30以上取れて、カロリーは120ぐらいだったかな？
30% ってこと？
そう、しかも美味しいらしいのよ。で、脂質もほぼない。で、炭水化物も、
うん、
まあまあある、まあ今調べてないんだけど、まああるぐらい。
え、今30グラムってこと？
タンパク質がね。
で、タンパク質含有量は 98% とかそんな話なの？
多分。
じゃあ、小麦粉とかは全く混ぜてないのに、タンパク質だけで固めて焼くってこと？
うん。おそらくね。
それって、そんなパンケーキ状になんのかな？
なるみたいなのよ、動画とか見てたら。だから僕も楽しみに待ってるんですよ、今。今栄養成分出ましたね。脂質が6点、一食あたり、脂質が 3.2、炭水化物 5.6、
うん、
タンパク質34。
10何%かが炭水化物なのか。じゃあ、なんかその、小麦粉なんかグルテンなんか。
大塚入ってますね。
ああ、じゃあ、炭水化物は最小限入ってるみたいな感じの、つなぎで。うん
つなぎで入れてるみたいな。
それでパン状に焼けるのかね。
焼けるんですよ。簡単に。
パンケーキが。
うん。
焼けちゃう。
しかも美味しいと評判。
はぁ。
しかも炭水化物は。
フライングパンケーキ。
それは1945じゃなかった？
うん。
うん。
ストライカーズ？
炭水化物もね、5.6 も取れるんで、うん、で、タンパク質が何より 34g も取れるから、
うん、
かなり強い。で、カロリーは186カロリーですね、1食。
まあ、炭水化物はなかなかのカロリーありますからね。
だからね、これはすっごい待ってる、うん、今。このプロテインパンケーキ2キロ注文しました。また安かったですよ。とってもね、
うん、
いいね、マイプロテインのおかげで、
うん、
今までもアイハーブとかで結構安い時もあったんだけど、アイハーブ
ありましたね。
うん。でも今はもう、マイプロテインかな。マイプロテインにないのをアイハーブで頼む感じ。
うん
例えば、脳系とか。
脳系？
脳系サプリ。
何それ？
一酸化炭素、一酸化窒素だったかな？
うん。
のサプリで、プレワークサプリメントって言うんですけど、
はい、
その通りに、ウェイトトレーニングする前に飲むサプリですね。
もう、てっちゃん立派なサプリ王子になってません。
そうですね。筋トレサプリ王子で。で、これはなんで飲むかというと、
うん、
だいたいいろんな脳系サプリがあって、僕もまだ、あれで詳しくないんですけどね。基本的にはカフェインがめっちゃ入ってるんですよ。
それカフェインじゃないの？
いや、だからカフェインじゃないのってレベルなんですよ。
うん、
基本的には。
はい。
を、粉ね、粉、
うん。
これも混ぜて飲むんですけど、
はい。
1回で300とか取るのよ。
はい。
半端ないじゃないですか。
半端ないですね。
それはもうガンガン来るわなっていう。それにプラスよ。
うん。
アルギニンとか。
ああ、あの、日本のレッドブルーとか、モンスターエナジーのタウリンの代わりに入ってるやつ。
そうそうそうそう。
うん。
とか、あとは、あの、意識を集中させるやつとか。
何それ。
いや、なんか、あるらしいのよ、そういうサプリが。
意識を集中させるって怖い。
てか、基本的に脳系サプリってほぼ劇薬みたいなもんで。
やめなさいよ、そんな。
だからもう、なんつーの。
うん。
前のバージョンのやつとかは、販売禁止とかになってる。
やめーや。そんな危険なのに手出すの。
そう、危険なのよ。
うん。
あんまり、あの、週に何回以上はやめろ、みたいな。
はい。それ好きなの？そういうのは。
好き。そういうの好き。
てっちゃんどんどん過激になってんじゃないの？
いやいや、あの、その回酒控えてるんで。イーブンかなと。
あのね、
僕。酒が一番やばいから。
僕、今あの、なんですかね、カフェインの錠剤あるんですけど。
はい。
こいつは効きすぎるからあんまり飲まんようにしてるんですよ。
うん。
ほんまに効くから。
うん。
輸入のカフェインの錠剤、ねえ、すごいよ。本気で。みんな舐めてる面あるでしょ。カフェインなんて、みたいな。
あんまり、その輸入してまで取らんもんね、カフェインの錠剤を。
で、大黒ドラッグに行ってまでも取らないでしょ？
取らないよね。
これね、あかんわ。
あかん。
吸収が良すぎるし、その、海外のカフェインの錠剤って。
うん。
で、量も多くて安いんすよ。
うん。
眠らさないつもりかって思う。
いや、筋トレする前飲むんすよ。
うん。
めっちゃ効く。
うん。知ってるよ。
だから、豚尾さんも、に、マイプロテインを勧めて、はい、僕は、
はい、
今、タウリンが1キロ、超安いよ、みたいな。
はい。
で、本当にって。で、はい、1キロとか頼めるんですよ。
うん、1キロね。1キロ、頼みましたよ、僕。
で、タウリンって、
はい。
2回以上頼めなくて、あの、ボックスのね。サプリメントで。
2回以上頼めない。
あの、2巻っていうか、2個？
ああ、1キロかける2ってこと？
いや違う、あの、普通にサプリメントとか、うん、マルチビタミンとかやったら、なんか、筒状の箱みたいな感じじゃん。ボックスっていうか。なんていうのあれ、
ボトルじゃなくて。
そう、ボトルだ。そう、ボトル、
うんうん。
ワンボトルしか頼めないんですよ、タウリンって。どこのサイトでも。
ワンボトルで、で、じゃあ、
1ヶ月。
その辺で、みたいな。
そうそうそう、あの、2つ以上やったら、
うん、
あの、関税で引っかかって、
捕まえるぞ、みたいな感じになる。
捕まえるぞっていうか、届かないらしいんですね。没収されるらしいんですよ。
ひどいよね。
え、で、理由は転売って。転売目的なの？みたいな、とか。
はい。
あ、これ日本で禁止ですよね、この医薬品。あの、自分で1ヶ月分楽しむ分にはまあいいけど、
はい、うん、
え、2個頼んだらどういう料金なのみたいな。
2ヶ月分やん。
いや、
何言ってるんだって。
ダメみたい。
なんであかんのやろね。意味わからん。
だから、タウリンって、
闇を感じる
んですよ、日本では。
うん、
だって、ブタオさんがさっきアルギニンで言った通り、海外はアルギニンの代わりにタウリンが入ってるんだよね。モンスターとかレッドブルって。
はい。
でも日本では入ってないんですよ。
でもそのタウリンってリポビタン D とか、みたいなやつの1000倍いいじゃないですか。
うん、はい。1000ミリグラム。
うん、そうそうそう。はい。
そのタウリンがマイプロテインだとなんと1キロ頼めるって書いてて。
はい。
1キロって。
来ましたよ。なんかあの、プロテインの袋みたいなのに入ってやってきましたよ。
そう、そう。で、嘘でしょ、うん、って思って。
はい。
だって、ね、ワンボトルで捕まるのに、
はい。
あ、ツーボトルで捕まるというか届かないのに、1キロはさすがに無理だろうと思って、
はい。
調べてみると、
はい。
届きましたって普通に。
うちにも来ましたよ。
って言われて、はい、マジかよって。
うん。
で、なんで届くのかなって調べたら、
はい。
どうやらタウリンは、
はい。
原材料だといいらしいですね。これちょっと謎なんだけど。
じゃあ25キロぐらい頼みたいですよね。
え、25キロ頼んだらさすがに転売かって思われる。
って別にタウリンってそういうこれそういうやつじゃないから
って思ってるのは俺らだけで、実際に日本で売ってないもん。
そうなんですよ。アマゾンで今タウリン1キロとかってあるんですよ。
うん。
10万とか書いてて。
そう、10万ぐらいする。
何これって。
それは転売かって言われるわな。
10万って。前売ってたらしいんですよね。
前はあれね、ボトルでね。
なんか2014年以前は売ってたらしい。みたいなのがあって。
うん、もう日本では、タウリンって薬局でも買わないから。
なんでしょうね。共謀罪なんですかね。
いや、
テロリストみたいな。
いや、医薬品なんで。
ほう。
医者の処方なしでは買えない。
はい。
なぜか日本ではね。
そんなものなのかっていう。
で、豚尾さんにタウリンいいよって。僕は前からもうタウリン3年ぐらい飲んでるんですけど。
はい。
タウリンいいよいいよっていうので豚尾さんに勧めて1キロ届いてどうですか？
いや、てっちゃんがね、僕にまず、まずなんか適当なこと吹き込んだんですよ。
何？
え、タオリンは別に飲みすぎても何の害もないから、みたいな。
ないよ、ないよ。
で、僕、まあ、とりあえず、10グラムぐらい飲んでみるか、と思って。
うん。
朝晩小さじ1杯ずつですよ。これでだいたい10グラムぐらいになるかな、と思って。
うんうん、
飲んだんですよ。
はい。
むちゃくちゃむちゃくちゃ体調崩しましたね。もう最悪って。
え？朝晩で55で10。
そうそうそうそうそう。
55で10ってことね、はい、1日ね。
うんうんうんうん。
ちょっと多かったのかもね、いきなりは。
むっちゃ吐き気するし、
うん、
頭痛いし、朝、身動き取れなくなったんですよ。
うん。
でも、一つだけ動いてるところがあって、
はい。
おちんちんガチガチになった。
え？朝立ち？
朝立ちはすごいんですよ。
うん。
でも、勢力増したとかそういうレベルじゃなくて、
うん。
もう、このディオが気分悪いだと、みたいな。
言いながらもチンチンばっか
り。ガチガチで、だからそのエッチな気分なんか絶対なれないんですよ、
うんうん。
もうそんなん考えるだけで吐き気するみたいな。
うん、もうでもチンチンは。
おチンチンだけはなんかガチガチみたいな。
でもチンチンは正直なんだよなって言われると、悔しいってなるって感じ。
でも上ってなるって。
上ってなりな。エネマグラじゃない、バイアグラ。
なんでしょうね。だ今、3日目ぐらいなんですけど、
うん、
とにかく毎日気分悪いんですよ。
なんか量減らそう。
いや、だからまず思ったんが、
うん。
なんぼ飲んでも大丈夫っていうのはまあ嘘っていう。
いや、嘘じゃないからね。
いや、嘘じゃない。どう、実際僕、むちゃくちゃ気分、体調崩しちゃってるんで。
だから。いや、それは量のせいじゃないかも。
え？
減らしても気分悪くなるかも。
いや、それはない。減らしました。
はい。
半分に減らしました。
はい。5グラム。
だから小さじ半分にしました。
うんうん。
1回飲むの。
うん。
そしたら、さほど体調悪いのがなくなって、
うん。
相変わらずガチガチなんですよ。
すごいじゃないですか。
だからやっぱりこれ、個人差はあると思うけど、
うん。
飲みすぎ良くない？
まあ、それは何でも。
いや、でもこの、
何でもそうなんだけど。
何でもでもそれ、例えば、10リットル飲みますとか、1トン飲みますとか、
うん、
そういうレベルで、何だって飲みすぎ良くないみたいな言い方するじゃないですか。
はい。
そうじゃなくて、微量の差で結構、ダメになっちゃう人はいるとは思うんで、
うん、
そこはだから、 僕はてっちゃんみたいにこれは副作用全くないよとかっていうのは言わない。
うん。
本当にあの僕みたいに身動き取れなくなっちゃう人いると思うから。
チンチンだけバキバキになる。
そうそうそう。せやからその量は、各自で、体大きい人とかもいるから。
じゃあ、3グラムぐらいからスタートしていきましょう。
そうそうそう。だからやりすぎると僕みたいに気分、前、亜鉛で同じことになったんですよ。
亜鉛で。
亜鉛の、海外輸入のナウフーズ社とかのね。
はい。
亜鉛って人体が取っていい亜鉛の量の倍とか入ってるんですよ、1カプセルに。
はい。
で、さらに、高吸収タイプっていうやつらしくて、
うん。
むちゃくちゃ吸収がいいらしいのね。
うん。
だからまあ、ざっと大雑把に言うと、人体が取るべき亜鉛の4倍ぐらい取れちゃうみたいな話かもしれないわけですよ。
うん。
これ1カプセルで僕、てきんめんに気分悪くなりましたからね。このディオが吐き気をするだろ、みたいな。
ブタさん、薬に、吸収いいからな。
カフェインとかやったら普通に目が覚めたりとかのパフォーマンスアップしたりとかぐらいで済んでるんですけど、
うん。
亜鉛とこのタウリンに関しては本当に身動き取れないみたいな話になっちゃったんで、これは量はすごい厳密にやっていかな。亜鉛に関してはもう別に亜鉛欲しくなかったから、
うん。
飲んでなくて、ボトルそのまま残ってるありさまなんですけど、タウリンは1キロ買ったんで、ちょっと、やっぱり、少なくともおちんちんガチガチに朝だけね。
それ面白すぎた。
いや、本気でてっちゃんさんはどうか知らんけど、
うん。
僕も朝立ちなんてめったにしなかったんですよ。
うん。
多分40ぐらいの人で、うんうんって思ってる人多いと思うんですけど、
うん、
しなくなることが多いらしいのね。
うん、
で、やっぱり僕 もうそんな年やし、もう朝も別に、そのおちんちん、3日に1回ぐらいやなってか、なんとなく硬いのってって、
うん、
って思ったら、そのタウリンで気分悪くなるぐらい飲んだら、もう気分悪いのに、なんか硬くなってるみたいな。だ身動き取れないのになんか舌だけぐんぐん動いてるみたいな話じゃないですか。
すごい。
で、起きれないって。
でも起きてるけどね。
そう、起きてる。起きてる。起きてないけど起きてる。
すごいな、タウリンってそんな効果もあるんだ。もう取りすぎると。
でも、てっちゃん思い出してほしいんですけど。
はい。
国の間のタウリン 1000mg とか 2000mg とかって言ってるやつってみんな精力剤飲料ですよね、あれ。
まあ基本的にはね。
ってことは、ある意味正しかったんかなっていう。
そうね。
ただ気分悪かったから半分に減らしてみたら、気分の悪さがなくてガチガチはガチガチなんですよ。
面白すぎるだろ。
で、今度は慎重に行こうと思って、
うん、
タウリンっていっぱい取ったら、吸収されずに流れていくだけやから大丈夫みたいな理屈じゃないですか。
はいはいはい、
理屈としては。
うん、
ただその流れるは流れるにしたって、僕はもうその、ラインを超えたらどうも副作用がむちゃくちゃ激しく出ちゃうから、言ったら弱くなっちゃうから意味ないんで、
うん、
量を減らして今度はさらにもうちょっと、効果的に取っていこうと思って、
うん、
タウリンをクラフトボスの、ペットボトルに溶かしたんですよ。
カフェインと一緒に？
いやいや、水。クラフトボスをまず飲んじゃって、
うん、
飲んだ後にタウリンを小さじ半分入れて、水を上まで入れて溶かして、
うん、
その今まであのスクープで飲むみたいな乱暴なことしてたわけじゃないですか。
はい。
そうじゃなくて、量を減らした上でさらに、1時間に一口ずつこの水に溶かしたやつを飲んでいったら、
うん、
常にタウリンを一定量保てるかなっていう。
なるほど。
この濃度
を。流していくと、スーパーサイヤ人方式ね、悟空とご飯の。
いや、だからおしっこで流れちゃうとかって言うんであったら、常に同じ微量を取り続けたらいいっていう発想ですよ。
うん。
そしたら、無駄にしなくて済むじゃないですか。
うん。
って思って、まあ朝とりあえず、寝る前に、小さじでさっき気分悪さは緩和されたって言いましたやん。
うん。
で、その後、その日、今日一日なんですけど、うん、ちびちび、その、水煮とかしたやつ飲んでいこうと、思って、最初の3口ぐらいですかね。途端に気分悪かった。
ほ、う
ん、う。つまり、分かったことが、小さじ半分から夜までの間に、0. 数ミリグラムでも超えたらあかんねんなっていう。
ああ、そうね。
今、小さじ半分が限界いっぱいで、ここはデッドラインやねんなっていうのが分かった。
うん。
明日からそのデッドライン内で楽しんでいこうかなっていう、ことっすね、今。
いいですね。僕は、毎日10ぐらいですね。
どんな風にして、一度に撮ってます？
いや、朝5、夜5ぐらいですね。
あ、僕の最初のパターンですね。
はい。前は錠剤で撮ってたんで、
うん。
錠剤入りのやつで、朝3、うん、昼3、夜3、うん、みたいな。
どうも僕が思うに、
うん。
この豚が思うに、
うん。
マイプロテインが届いて、てるあの粉は、
うん、
ちょっと精度が高すぎるというか純度が高いよ。
原材料だからね。
純度高いから、
そう。
ガバっていったらちょっと吸収良すぎる気がする。
わかる。
せやから少量で効くんやと思う。
うん。これ 100% のタウリン配合って書いてる。
なんか結晶っぽいもん。なんでしょうね。クリスタルって感じがする。
ね。キラキラしてるよね。
ちょっとでええんやなって。ちょっとで多分。
そうね。今見たらマイプロテインの、
はい、
眠る前の 3mg でもいいよって書いてる。
あ、それぐらい、それぐらい、それぐらい、本当に。本当に。
眠る前の30分前に1g から 3g ぐらい取ってみたら、効果が現れますので、まずはそれをお試しください、みたいな。
頑張っていったら、僕みたいに、ディオになるよ。
ディオになるから、皆さんも、タウリンをまず1キロ注文するじゃないですか。
はい。1スクープで。
4320円なんですよ、通常ならマイプロテインで。はい、これでも激安なんだけど。
え、そうなの？
めちゃくちゃ安いから、タウリン1キロ4320円って。はい、だってアマゾンで10万円ですよ。
いや、あれだから異常やろ。
いやいや、あれが正常なのよ、日本では。
いや。異常な値段ですよ、あんなの。ほんまに。あれやったらもうドリンク剤死ぬほど買い込むわっていうレベルで。
でもドリンク剤1ミリグラムですよ。あ、1000ミリグラムです。1グラム。
全然10万いかない
ですよ。1グラム100円よ。
1キロ買っても10万円いかないですよ。
そうなの？
うん。ただ粉買う方が安いけどね。ただ10万円やったら絶対安いですよ。ドリンク剤、何ケースも買った方が。
でもマイプロテインなら1キロ4320円です。
そう。
でもこれが今ならなんと 30% オフです。
はい。はい、
全品。
ほう。僕なんか6月6日だったから 60% オフみたいな、そんなんでしたよ。
そう、僕が豚尾さんに教えたんですよ。うん、これ、マイプロテイン史上最大のセールでしたね。
え、あれ最大のセールだったの？
気狂ってましたね、本当に。
25キロ買ったらよかった。
え、だから俺めっちゃ買ったんですよ、いろんなの。
いや、タオリンだけ25キロ買ったよかった。
いや、全然それでもいいと思うけど、プロテイン40キロ買ってる人いたからね。
プロテインはね、25キロ単位で買った方がいいみたい。
そうなの？
いや、もう買うならね。僕はいらんけど。うん。僕はね。
うん。飲んでほしいな。
なんでやねん、タウリンでいいやろ。
タウリンとプロテイン一緒にどうぞって書いてるし。豚さん体調悪いことがあるから。
はい。
飲んでほしいな。
プロテインは関係ないでしょ。
いや、タンパク質が足りない可能性があるじゃん。可能性はゼロじゃない。
タンパク質って気分さえなくなるの？
ん？
タンパク質足りなかったら気分さえなくなるの？
タンパク質足りなかったらもう肌はボロボロなるし気分はさえなくなる
し。肌はツルツルっすよ、今なんか。
いや、でも。
だってビッグマックとか食べてるもん。
あ、そりゃいいわ、じゃあ。
うん。
じゃあ、魚は？
魚は、たまにイカ食べるぐらいかな。
タウリン取れてますね。
うん。
じゃあ、オメガ3を。
何それ？
フィッシュオイルですよ、フィッシュオイル。だからなん
か、てっちゃんが、だから、おじいになりすぎてて怖いって。
いや、EPA、成分の。EHA が取れるんで。
もう成分味じゃないですか、てっちゃぎ。
成分に詳しいと有利でしょ。
いや、詳しいっていうか、成分が好きすぎるでしょ。
いや、あのね。
うん。
必要ないよ。
そうかな。
そうないよ、うん。僕だってね。
はい。
飲まなきゃ飲まないでいいんですけど。
飲んでるやん、でも。
だから、飲むといいから飲んでる。
どう良くなった？
僕みたいになる。
わからん。
ナッシュが治る。
ナッシュってどんな状態だったんですか？
脂肪肝です。
いや、じゃなくて、その、症状よ、症状。
症状ない、俺は。い
や、だからそれじゃわからんって。
あ、でも数値が良くなった。
もうそんなの。
いや、数値が良くなったが一番でしょ。
いや、どうでもいいんですよ、数値なんか。僕は体調がこうなってこうなったっていうのが一番重要なんで。
それも重要なんだけど、
うん、
僕は常に元気だし。
常に元気やったっていう恐れがありますよね。
あ、だから、でも、これ飲んだから常に元気が維持されてるし、きつい筋トレしてもずっと大丈夫だし、週4とかで、
うん、
週5とか、
うん。
もうこれももちろんタウリンのおかげ。オメガ3ものおかげ。
僕の中でやっぱりはっきり聞いたっていう薬品っていうの限られてて、
うん、
パブロンと、
うん、
アルコールと、
うん、
で
カフェインとタウリン、
まあ、ガチガチ
聞いてるじゃん。そして気分も悪くなるでしょ。
気分悪くなる。この豚をが気分悪いやとってなる。
10グラムで豚をさん気分悪くするって
こんな微量よ。ほんまに、うんうん。それで吐き気するんですよ。でも
たまたま吐き気がするときに飲んだかもね。
いや絶対違うと思う。
わかんない。そればっかりはもう俺も何も言えないけど。でもチンチンはバキバキになる。
まあ、少なくとも4日間の調査では絶対ある量を超えると気分悪くなるんで、
うん、
で飲むのを控えると吸って治ってくるからやっぱり飲みすぎないやろなって思う。
飲みすぎないように気をつけてね。
あと亜鉛もやっぱり亜鉛もこうてっきめんに吐き気してたから、
うん、
やばいで亜鉛は何でしたっけエビオス錠？
エビオス錠
はね、無限に飲んでも大丈夫やった。
うん。
ただビールが弱くなるっていうよくわからん作用がありましたね。
まあビール酵母ですからね。
なんかビールいっぱい飲んだだけで、なんかもう気分悪くなってくるって。
まあビール飲んでるみたいなもんだもんね。
なんかビールを体にチャージしてるみたいな感じなんでしょうね。
貯金。で飲んだら溢れるみたいな、ブワ
ー。そのアルコールは入ってないと思うんですけど、どう考えたって。
うん、
やけどなんか麦芽の成分がなんか飽和状態になると良くないみたいななんかあんねやろねきっと、
うん、
よくわからんけどね、うん、いやでもカフェインアルコール、パブロンとかって即効性あるからもうこれが偽物か本物なのかってすぐわかるところは怖いですよね。でタウリンに関してはこれが本物なのか偽物なのかって全然わかんないけど、
うん、
だって僕が渡された1キロの粉って、1キロの粉の可能性ありますからね。
面白いな、それ。
だってタウリンがどんなものなのかって分かんないじゃないですか、その、物見せられたって。ね、飲んでみたって、おちんちんがガチガチになったタウリンなのかっていうことじゃないですか。
おぉ。
だってこちとら別におちんちんのためにタウリン飲んだわけじゃないのに。
あとは二日酔いがあんまりしにくくなるね、ちゃんと飲めば。
タオリンよ。
うん。
でも、タオリンちゃんと飲んだ結果、
うん。
二日よりひどい症状になったんですけど。
ブタオさんはでしょ？
動けなくなりましたよ。
しかも飲みすぎなんでしょ？
飲みすぎ言うても、10グラム以内やから、そんな破天荒な量飲んだわけじゃないですよ。
やっぱりでもたまたまだった可能性もあるよ。
ない。
ない。
ないと思う。絶対ないと思う、それは。飲んで結構すぐ出るもん、その症状。
すごいな。
吸収力高いと思うわ。
俺全然出たことない。
まあ、てっちゃんはその体の大きさもあるし、あと、そのタオリに対して耐性があるのかもしれない。
耐性はあるね、間違いなく。もうナッシュになった瞬間から飲んでたから。
うん、
肝臓にめちゃくちゃいいっていうだけで。
いいってだけで。
いいってだけで、うん、マリアアザミとか、
うんうん、
フィッシュオイルとか、
うんうん。
とにかく治るんだったら何でもやるわって。
あの、カリウム飲むといいっすよ。
なぜ？
で、僕、塩分大好きやから。
塩ですよね。
うん、うん。カリウム飲むと塩分とのバランスが取りやすくなる。なんか。人間はカリウムを。
カリウム。
ナトリウムとカリウムってバランス取れてるんですよ。
ほうほうほう。
どっちかが足りなくなると、良くないんですよ。どんどん失われていくんですよ。
うん。
このシーソーみたいなもんですね、カリウムとナトリウムは。
まあ、塩を振りかけてたら取れる感じでいいんですか？
あ、塩で取れるのはナトリウム。
カリウムはサプリじゃないと取れない。
そうですね、なかなかな、あのトマトとかそういうのにも入ってるんですけど、だから。
トマト嫌い。
せやから、あの、塩とかを取りすぎると、やけにトマトが欲しくなってくるのは、カリウム不足に陥ってるから。
よかった、俺カリウム取ってた。
取ってたんや。
アナバイトっていうマルチビタミンで、
はい。
カリウムが 100mg 入ってます。
サプリ欲しい。
カリウム 100mg。一粒 100mg って、が大体サプリみたいだから、やっぱアナバイトおすすめだわ。
あのね、カリウムとかナトリウムとかが失われていくと、
うん、
その両者のバランスがうまく取れなくなってくると、
うん、
そのミネラルがどんどん失われていくので、うん、足つったりとかする。
ああ、なるほどなるほど。だから俺全然つらないんだな、うん、さっき豚尾さんのおかげよ。
足つったりとかするから、その塩分を控えていくと今度はカリウムが失われていくし、
うん、
塩分取りすぎると、あ、じゃあ、あの、塩分を控えると塩分が失われるのか、そのままですよね。
うん、そりゃそうよ。
でもね、このバランス、こう、うまく今、パッと説明できないんですけど、
うん、
カリウム不足、ナトリウム不足っていうのは、両者のバランスがどっかで崩れることによって起こるので、
うん、
なかなか一概にどっちを取ればいいのかっていうのは、その時その時の調子によるから難しいところがあるんですよ、うん、ありますよ。だから塩も過剰になんか塩分控えすぎると良くないっていうか、でも控えすぎるってことは普通の人はないんですけどね、
うん、
絶対塩なんかどっかで取るじゃないですか。
そうですね、塩分は必ず入ってますね、
うん、
僕はもう最近肉、鶏胸肉がもう塩しかつけてないですね、もうもういろいろ手の込んだどうにかして鶏胸肉を美味しく食べようと、
はい、
頑張った結果焼いた鶏胸肉に岩塩かけて食べるっていう、もうこれ、はい、ここに落ち着きました。
落ち着いてしまったか。
これが一番、鶏胸肉を食べるには最適解。焼くとか、蒸すとか、
うん、
煮るとか、もうどうでもいいんですよ。
ほう。
もう塩かけて食べるっていうことだけ、鶏胸肉は。
焼いても蒸してもどっちでもいいっていうこと。
もう何でもいい。
揚げてもいいし。
どっちかというともう食べたくないから。
鶏胸肉を？
うん。
そこまで言う？
え？もうだってもう毎日鶏胸肉と、ブロッコリーとインゲンと、
はい、
納豆と、メカブと、
はいはい、
かっていうご飯食べてると、
はい、
もうだんだん嫌になってくるんですよ。
そこまで？
毎日よ？
ルーチン？
ルーチン、ルーチン。もう変えない。
ほう。
もう帰るとめんどくさいから。
はい。
めんどくさいし。
はい。
帰る、何変えようかって考えるのも嫌だからもう。
はい。
で、それで足りない栄養素が出てくるんで。
はい。
そこは、サプリオジですよ。
足りない栄養素。
サプリオジ。マルチビタミンは皆さん、アナバイトがおすすめです。でも、
はい。
アナバイトにはベータラニンっていうのが入っていて。
はい。
これは、筋トレする人にはおすすめなんですけど、
はい、
ベータラニンフラッシュ、
うん、
ベータラニンショックというのが起こりまして、うん、ピリピリしてきます。
ちょっと待ってや、それ。
これはもう作用として出てくるんですよ。
いいの、それは。
これはいいんですよ、別に。でもピリピリしてくるんですよ。
はい。
でも僕はピリピリしたことないので、で、アナバイト他の人に飲ませると、
うん、
気分悪くなったって人も出てきます。
てっちゃんなんかその薬物に強いっすね。
いや強いってことは効かないってことかもしれないし。
全部しっこに流れ出てんのかね。
いやそんなことはないと思うんだけど。
どっかに蓄えられてるのかな。
結構ね、
うん、
胃液が出るタイプらしいんで、このマルチビタミンは。
はい。
3粒を1日2回なんだけど。
はい。
最初は1粒で。はい。行きましょう。
は
い、うん。1粒もでかいからね、海外品だから。
うんうんうん。
で、これ、かなり、その、ネイチャーメイドとかあるじゃないですか。
ある。
そこのマルチビタミンなんかとは、比べ物にならんぐらいビタミンが、これでもかって入ってるんだよ。
これ、ビタミンが入ってる。
亜鉛も15ミリ入ってるし。
それ、亜鉛は恐怖しかないですよ。
亜鉛も15。カリウムも100ミリグラム。
カリウムも入っちゃってんのか。
はい。カルシウムも、もうとにかく、で、それが、1日に、うん、摂取、最低摂取量の4倍とか入ってるんで。
うん、
だから、なんつうの？トレーニング。これ、監修してるのはあれですね。ビッグヒデこと山岸。
ビッグヒデ。
そう、ギッサンが、スポンサーになってるので、
はい。
あんの人は応援の意味でも買ってあげると。
応援の意味で？
え、だって、ビッグヒデがずっと宣伝してるから。アナバイト。まあまあ成分見て、
はい。
あ、これはいいの入ってんじゃんっていっぱい入ってみてんじゃん。僕はおすすめだし。でも、
はい。
アマゾンとかiHerbで値段が変動するんでかなり。
はい。
安い時に買ってくださいね。
難しいな
ぁ。まあまあサプリ王子なんで何でも聞いてください。
難しいなぁ。
僕は身長も伸びましたんで。
え、身長も伸びるサプリとかあんの？
だから、タウリン。
はい。
アナバイト。
はい。
プロテイン。
はい。
あとは取ってるのは、オメガ3。
はい。
オメガ3っていうのは、フィッシュオイルね。EPA と DHA が入ってる。はい、あと、まあ、基本的なサプリっていうのは、あとは BC、筋トレに関しては BCA。
はい。
クレアチンをもうやめたから、グルタミンぐらいですかね。
はい。
はい、で、取ってて、177が、
はい。
179.4 になりました。
え、むちゃくちゃ、え、何でそれ成長すんの？
え、だから数字ですよ。
いや、じゃなくて、どれで身長伸びるの？
どれかはわからんけど、この中の確実に効果があると思う。
の中の。
だから、アナバイト、マルチビタミン、
うん、
タウリン、
はい、
フィッシュオイル、オメガ3、
うんうん
プロテイン、
うんうん、
BCA、
うんうん、
グルタミン、
うんうんうん、
です。どれかは必ず効果があった。
身長が。
身長は、だって、こんなに伸びるってなくない？
いや、ないとも怖い。
しかもあれで自分で測ったとかじゃないよ。健康診断でちゃんと健康診断表持ってるからみんなに見せれるもん。ちゃんと上がったよっていうのが。
うん、怖い。
怖いでしょ。で、健康診断3年前までオール E だったんですけど、
はい、
ここ、今全部オール A です。
はい、え？
だから数値が上がったんですよ、全部。
ほうほうほう。体調は？
体調、最強。
前は？
最強。
実感はないのね。
実感はない。だから僕は、うん、常に無敵だと思ってるんですけど、基本的には。
はい。
でも、数値で見ると、
はい。
やっぱショック受けるわけですよ。
うん。うん。
あーって。
うん。
俺強いと思ってたけど、バカだったんだみたいな。
はい。
頭いいと思ってテスト受けたら、6点だったみたいな。100点満点中。頭いいはずなんだけどな、みたいな。
はい。
だけど、体もそうですよ。で、実際に言われて、けーって思ってたけど、
はい。
何年か連続いい判定とかなって、しかもなしとか言われて、
はい。
何それみたいな。で、糖尿病とか、
はい。
まあ、糖尿病っては言われてないけど。
糖尿病の前段階ですからね。
いや、糖尿病、いや、ナッシュは違います。
あれ糖尿病じゃなかったっけ、
はい。肝臓。糖尿病は腎臓でしょ。
肝臓か。
そう、肝臓なんで。
あ、肝、肝、肝硬変の前。
そう、肝硬変の1個前です。
肝硬変の1個前か。
1個前。
うん。
な、脂肪肝ナッフルド
ナッシュ。あ、じゃ脂肪肝の1個前だったっけ。1
個前ですね。
肝硬変脂肪肝ナッシュの順で弱くなっていくんです。
うん。いや、肝硬変ナッシュ脂肪肝です。
え？
だから肝、あの脂肪肝より上です。
え、脂肪肝より上なの？脂肪肝になってたってこと？
え、だから脂肪肝が、
うん、ナッシュになった。
行き着いて、やばくなったらナッシュになるのよ。
脂肪肝の上？
そう、これは、非アルコール性、うん、脂肪肝って呼ばれてるんですよ。
はい。
アルコールで、肝臓がダメになっていく人はナッシュにならないんですよ。
もう。
じゃなくて、アルコールじゃなくて、食べ物とかで、多分、いろんな原因はあるんだろうけど、どんどんどんどん脂肪が溜まっていくじゃないですか、肝臓に。
はい。
で、どんどんどんどん脂肪でダメになっていくと、肝臓が。
うん。
でも、今までの医学では、いいよいいよ大丈夫って酒以外だったら大丈夫大丈夫って言われてたけど、でもなんか脂肪肝になっていくデブっていっぱいいるよなって、酒飲まないのにって、なんでだろうって調べたら、あ、なるわって。
それは飯でなってたんじゃないの？
だから飯でなるわって。
うん、なるでしょう。
太ってなるわって。
僕の大好きな映画スーパーサイズミーで、
うん、
マクドナルドずっと食ってたじゃないですか。
はい。
最後医者がびっくりしてましたよ。まさかファーストフードでなるとはねって。
うん。
うん。
だからなるんですよ。
だから
で、なるっていう定義を決めたのがナッシュです。
うん、なるの N なのよ。
そう。ナッシュになったら5年以内に、
はい。
脂肪肝になる確率が 35% ぐらいあるんだったかな。
さっきでも。
45%。
ちょっと、さっき脂肪肝の次や言うてないですか、ナッシュって。
だからステージよ、ステージ。
脂肪肝。ナッシュになったら脂肪肝になるって。で、もう一回脂肪肝？
いやいや、違う。脂肪肝、ナッシュ。
うん。
肝硬変。
今、脂肪肝になる可能性があって。
違う。
肝硬変の言い間違いなの？
うん、そうそうそうそう。だから、ナッシュになったら、基本、終わり、コース、うんう
ん。終わりコース。
終わりコース。あ、だから、終わりに向かってるコース。もう、なんつうの？もう、
終わりの始まり。
そうね、肝硬変の始まり、みたいな。
うん、
だから、必死に直しました。
はぁ。
まあ、糖尿病もそう言われるじゃないですか。もう贅沢できないよ、みたいな。
はい。
だから直しましょう。
けど僕糖尿病じゃないって。
いや、だから糖尿病じゃなくて、
うん、
僕は治ったんで、このサプリを取って、で、はい、運動プラス、
はい、
ウェイトトレーニングで治ったんで、
はい
はい、皆さんにも治る可能性があるので。
なってる人いんの？何かに。
あ、いるよ。俺の会社でもいっぱいいるもん、脂肪肝の人。
脂肪肝の人？
うん。でもこのままいったら多分ナッシュになるだろうなって。
ほう。
どんどん。てかよく言いません？会社の健康診断でさーって肝臓引っかかってさーみたいな感じでガッハハーって。
ほうほうほうほう。
なんか結構聞く話のネタじゃないですか。
それタオリンとか飲んでったらいいってこと？
いい。すごくいい。タオリンはすごくいい、本当に。タオリンの効果は炭汁を出す効果があって、肝臓の、
うん。
だから、どんどんどんどん肝臓を流していくんですよ、ろ過で、
うん。
だからリフレッシュさせていく効果がありますね。
リフレッシュ？
なんかサウナみたいなもん。
うん、
肝臓にサウナかけてる。
ただもう僕が言えることは、僕は、硬くなったっていうことぐらいしか言えないですね。
チンチン、でもこれすごく、チンチンが硬くならない人にとってはすごいいいニュースですよね。
でも朝硬くなっても仕方ないでしょ。
そんなことはなくない？
そうなの？なんか使い道あんの？朝
エッチしたらいいじゃん。いや、エッチできる環境でエッチしたい人だけど。
あと、朝おちんちん、いじりをしたい人がいたら。
そう、それもあるんだけど。
できるっちゃできる。
さっき言ったじゃないですか。
うん。
この年になったら朝立ちが、みたいな。
ないよ。
だからそこなんですよ。
うん。
だから年を、精神的な問題で、
はい。
朝立ちしてるうちは年感じないってことじゃないですか、じゃあ。
いや、感じないかどうかわからんけど。
だってこの年になってくると朝立ちが減るってことは、
うん。うん
やっぱ俺も朝立ちなくなってきたかって年かじゃない、なるけど、
はい、
ガンガン朝立ちしてると、
はい、
全然俺若いじゃんみたいな。
いや、そう思える人には、じゃあ、朗報なのかもしれないですよね。
そうそう、そう思える人よ、基本、人は。
僕は。
だってオールガンガンしてる人は、
うん、
全然俺まだまだ若いもんって。
そんなところで判定するってこと？
そう、だって何で判定するかよ。相対評価じゃないですか、若さって、基本。
というか、だから、朝立ちしたら嬉しい人にとってはいい薬かもね。
うん。
僕は別に、それ、しようがしまいが、これ使い道ないなって思うだけなんで。
まあ、起きれないけど起きてるん
だ。そうそうそうそうそう。いや、ただ、朝立ちを望んでる人にとっては、なんか、すげーって思うかもしれないけど、ただ人によって聞き方がちゃうかもしれないので何とも言えないですよね。
タオリン朝立ち検索したら豚尾さんぐらいしか人も引っかからないかもしれない。
え、マジで？
うん。
そう。いやし、その マイプロテインが送ってきた粉が何なのかっていうの分かんないから、
うん、
飲みすぎるとめっちゃ気分悪くなって朝立ちする粉なんですよ。
粉
ってやばくない？だってタオリンかどうかなんて分かんないやん。
もう信じるしかないやん。
うん。
だってパブロンだってパブロンとかどうか分かんないもん。
信じるし
か
ない。別にパブロンじゃなくてもいいんですよ。
それいいよ。
風邪のあれが治る薬として飲んでるから、パブロンがパブロソフォカでもいいんですよ。
うん。
いやし、黄色い粉でもいいんですよ。
黄色い粉
治りゃ、なんでも、治るっていうかその痛みとかが消えれば。
あ、うん、なので、
うん。
タウリンは肝臓にいいので、ぜひとも皆さん飲んでください。マジで。あと肝臓は、
はい。
沈黙の臓器と呼ばれてるぐらいなので、良くなったか分かんないです。体感では。人は。そういう風にできてます。
人はね。タオリンの効果が一生分かんないじゃないですか。
だから数値で見てください。検査してください。検査。
てっちゃん頑固ですよね。
いや、頑固じゃなくて、血液検査で数値が出るんですよ。
もうちょっと赤ちゃんになった方が。
いやいや、肝臓のね。
うん、肝臓
なんか。赤ちゃんになってるよ。俺は肝臓語らせると赤ちゃんよ。
いや。わかった。じゃあ、とりあえずは1キロは試してみる。
1キロはだから多いよ。はっきり言ってすっげえ多い。
多いし、最初は10グラムと思ってたんですよ。
うん。
それが僕にとって多すぎるってことは、もっと少なく取っていくだけ、わけじゃないですか。
うん。
ってなった
ら。あと毎日飲まないとかね。
いや、毎日飲む。
なんで？
いや、だって毎日飲まないとあかんやつでしょ、これは。
いや、そんなことないよ。
え？
え？
ここぞという時に気分悪くなるやつ。
いや、別に毎日取らないと、毎日取らないとって、クレアチンとかっていうのは、毎日飲んで、
はい、
体にローディングさせていって、
はい、
みたいなサプリがあるんですよ。
クレアチンサイクルって。
そうそう、サイクル。
やっていきます。
っていうのは、だから
タオリンも体に充満させてい
く。サイクルとかないんで、充満とかもないので。
いや、次々流れていくから、タオリンっていうのは。
うん。別に流れていったから、体に悪いことではないので。
一定レベルに保っていかないと、あかんわけじゃないですか。
そうなの？
うん。
そんなことないよ。
え、てっちゃん飲んだり飲まなかったりしてたの？
全然。普通に。
え、どういうタイミングじゃ飲もうって思ったん
や。え、だから飲もうと思った
よ。気分で。
いや、だから基本的には、
はい、
朝と夜飲むけど、
はい、
別に飲み忘れてた、飲み忘れてた。
それ単に忘れてただけでしょ。
あ、だから、切れたら切れたで、平気で1ヶ月とか2ヶ月とか取らんときもあったし。
ああ。あ、でも、その、切れない間はずっと基本は飲み続けるわけじゃないですか。
まあまあね、そんなに。
別に何か、あ、痛いなと思って飲むとかそういう話じゃないじゃないですか。この体感が分からへんから、こういうのって、
うん。そうそうそう。
ただね、僕はきっと飲むのパッてやめたら、
うん。
朝ふにゃふにゃなんですよ。
いや、ブタオさん効果がおかしいって。何かがおかしい、ブタオさんの場合。
ちょっと、調べてよ。ちょっと。
タウリン、性欲。
性欲じゃないって。
あ、でも出るわ。
え？性欲は関係ないんですよ。もう朝は硬いか硬くないかだけの話であって。
タウリン、朝立ち。
おかしいから、もうこれ。
ブタオさんちょっと、いやでもあるかもね、うん、そういう効果も、
うん。そこでタウリンやってるわーって。まあそんな感じなんで。いや、ありましたなんか。
いや、タウリンの勃起効果。
まあそんな感じで、まあ来週も共謀罪で。やっていきますか。
なあ、何かあればね。あ、あと結構ね、ブログで僕のブログを読んでくれて、
はい、
ナッシュですっていう人が、
ね、ナッシュです。
そうそうそう、ナッシュですけど本当に治ったんですかとか、
うん、
肝臓の件でちょっとメールしましたって人結構いるんですよ。
セミナーとか開こう。
セミナーとかは開くかはまだわかんないんですけど、
うん、
その人たちに対してずっと僕はメールのやり取りとかしてて、アドバイスとかしてるので、モテラジリスナーの方でも、全然、聞いてください。もし肝臓に不安があるのなら。
てっちゃんの波動を込めた水とかを。
あと、うん、波動、
うん、
声、
うん
とか、波動とか声とか、電動とか、
はい、
毒とか、
はい、
あとは、光転作用とかは、
はい、
絶対に信じないでください、ね。
いや、波動とか込めていきましょう。
あとは、光転作用。
あと、あれ、お札とか。
お札は聞くから。
聞く？
え、だって、お札貼られたら嫌な気持ちになるじゃん。
なんか、動き止まりそうですよね。
いや、その時点で嫌になるでしょ。お札は確実に効果があんの
よ。え、でもなんか壁とかにベタベタ貼ってるとことかあるじゃないですか。
うん、だから嫌な感じするでしょ。
やっべえと思
って。でしょ？だからそういう効果があるのよ、お札って。それ以外の効果はないよ、何も。
何も。
だって、ほれ、絵の裏に、ね、
うん、
そういう怖い話あるじゃないですか。って。で、嫌な気持ちになるじゃないですか。お札の効果バッチリ。
でもあれ逆に1万円札貼ってたらどう思うでしょうね。
嬉しい。え、でも取るか取らないかっていう葛藤が出てくるでしょ。
はい。
だからお札だったらいいじゃん。取らないじゃん、基本お札は。選択肢としては
捨てとこうみたいな。
で、捨てとこうならもう、 うわって触らんとこって。
まあてっちゃんにね、まあそういうのは全部相談してもらう。ナッシュとかそういう系は、
うん。
まあ、ゆくゆくはセミナーとかもね。
セミナーとか開かないですけど。開かないって言うけど、将来開く可能性あるけど。
そうやね。それが怖いところなんですよ。
いやね、僕は素直に生きてるんで。
うん。合宿とかね。
皆さん、
うん、うん、うん。
ぜひとも、波動タウリンを。
そうですね、肝臓の悩み、ミートアップとかそういうのがあるかもしれないし。
うん、
うん、みんなで集まってっていう権威です。
僕は嘘つかないですよ。
うん、そうそうそう。
健康診断の写真ちゃんとアップ。
はい、
3年分、4年分かな。
銀行口座のアップロードと同じぐらい、こう、説得力
が。説得力あるでしょ。しかもね、ちゃんと E から A になったって判定まで見せますからね。しかも、これが一回だけじゃなくて連続続いてるってことは、
奇跡の人。
確 実に効果が出る方法なので、
うんうんうん、
でもねこれが怖いところで、
うんうん、
あの僕が大丈夫だからみんなもいけるっていうのはちょっとやめようと思うんですよ。
ほう、
これってワタミ方式なんで。
いやだからてっちゃんがあのタウリンとか無限に飲んでも大丈夫だよとか言って僕が吐き気がするだぞって。
そうそうそうそう、なので反省して、
うん、
あのまずは
1グラムお試しパック
3グラムぐらいまでやって、
うんうん、
もしチンコだけ硬くなったら
それ僕案件やから、
でブドウさんに、
はい、
じゃあな今日はちょっとブドウさん呼んでるんでって言って、ブドウさんタオリンちょっと飲んでもらっていいですかって、はいって飲むとちょっと寝てもらっていいですかって、
はい、
あのなんかマイスリーとか睡眠薬も一緒に飲ませて、
はい、
で寝てるうちにチンチンがムクムクっておーって、ね皆さんタオリンはチンチンも元気に、皆さん最近チンチン元気ありますか、やっぱ男ならチンチンですよみたいな、これはね別にチンチンが立ったからって元気になるわけじゃないんですよ、もちろんそうです、チンチンだけが立つんですけど、しかしってチンチンが立つイコール男は自信が持てるんですよ、わかりますかって、
てっちゃん生粋の詐欺師になってます、
全然詐欺師じゃないよ、事実しか喋ってないですよ、皆さん僕のことを詐欺師っていうこと見ますよね。SNS でも結構書かれてます。僕自身も。
で、隠れてんのか。
でもね、皆さん考えてみてください。僕嘘言いましたって。実際目の前であの、チンチン立たせてるし、僕、
健康診断で。してる、やばい。
よくなってますよねって。僕、そして僕自身は打ってないですよね、タウリンって。マイプロテインで買ってて。で、僕の紹介もいらないと。皆さん、個人でって。僕にお金入りますかって、
うん、
入らないですよ、
うん、
このセミナーの1500円だけです、
うんうんうんうん、
でこの1500円も1回聞けばもう十分ですって、あとはもう自分で、でもそれでも不安があるのなら本村スーパーサポート
まああの
月500円でやってるんで、
そうですね、
スーパーサポートでメール相談、
てっちゃんさんにお金さえ払えばいつでも無料で相談に乗りますからね、
はい。いつでも月500円で無料で、
うん。うん。うん。うん。
あなたの肝臓を助けます。
うん、
てっちゃんです。
これは、これはすごいわ。なあ、また来週。
え、もう終わり？
いや、だって、喋りすぎでしょ、あなた。
ああ、サウナの話してんの？
なんでそのサプリの話夢中になってんの？
サプリ王子だから俺。
あ、そうなの？ 2 時間ぐらいサプリの話。
2時間サプリスペシャル。だってサウナの話めっちゃしたかった。
ねえ、ひどい。ひどい。じゃあ来週は僕もサウナの
話。マジ？
できたらなと思うけど。
うん。
まあ、てっちゃんがサウナの話するっていうことで、ちょっとそれで、なんか世の中に歯向かっていきましょう。いや、歯向かわないよ。
どうせ歯向かったら逮捕ですよ。もうモテ出しできないものなんで。
いや、だからそれ言ってるやん、冒頭で。
え？
いや、あらゆるもう、なんかそういう、ねえ、活動が。
逮捕されるじゃないですか、豚尾さんが。はい、みんな言いますよ、
うん、
やっぱりなって、
うん、
やると思ってたよ、
何もやってないのにね、最悪ですよね、
でそれで逮捕じゃなくても、
うん、
逮捕されて起訴されて、
はい、
その無所に入れられないまでも、
うん、
一回逮捕されても出ても、
はい、
でもやっぱりあの人ねって、
うん、
まあ、まあね、煙のないところに火は立たないって言うしねって、
いやもうほんま終わりよ、
面白いよね。火のないところに煙はないじゃなくて、煙のないところに火はないって。
うん。
うん。
終わりや、ほんまに。いや、そんな何も面白くない、そんな。
そんな人にはね。
うん。
タウリン。
みんな、なんか、どうしはんのかね、その、創作的なことしてる人ってもう、まあ、それ来週話しま、ああ、もういい、話せ。
でも創作的なことしてるネトウヨの人もいますからね。
いや、でもそれはだから、その、例えば戦時中にやったみたいな、なんか繊維発用みたいなの作ってたら嬉しいんでしょ？
うん。
この、なんか勇ましいこと言ってないんでしょ？
嬉しい、嬉しい。
あの、百田直樹みたいなもんでしょ？
そうそうそうそうそう。
永遠のゼロとか言ったらいいんでしょ？
そう。
もう、そんなんねえ。
じゃあ、反対側が、書くべきなんですよ。
じゃあでも、それ、カニ光線書いたらもう、あれですよ、死亡でしょ。
政治利用するな。
それ、だから。いや、勇ましいな。
勇ましいでしょ。
はい。じゃあもう、そういう苦しみをずっと、ちょっと感じ取りながら来週まで待ってください。
はい。
サウナの話。サウナになんかその、政治を込めますんで。
あと、ブタオさんが一週間タオリに続けてみてどうなったかっていう。
どうなってる？死亡とかね。亡くなってるかもしれないですよね。
あ、死亡ね。
うんうんうん。
ブタオさん、痩せてるかこれ以上痩せてほしくないな。
いや、もう最近ちょっと大柄化してきて。
え？マジ？
いや、本当に食べ放題とかしまくってる。
栄養失調みたいな食事してたさ、前は。
いや、今もうなんかもう、怖いもんなしですよ。
タオリンのおかげかな。
まあ、さよなら。
さよなら。